またまた天の国の例え話であります。今日の例え話を簡単にまずまとめてみたいと思いますが、お話そのものは分かりやすい展開になっております。主人が3人のしもべたちに財産を預けて旅に出る。このうちの2人は主人から預かった財産を増やすことができて褒められるんですね。ところが3人目は預かったお金を土の中に埋めて隠しておいた。ですから増やすことなくそのままお返しをしたところ、3人目はこっぴどく主人に叱られる。叱られるだけではなくって持っていた分まで取り上げられてしまうという、そういうお話でございます。で、協調点は最初の2人ではなくて、やはりこの3人目、3人目が取った行動にありますので、私どもの関心もそこへ向かっていくでありましょう。で、今日の例え話の教訓をですね、一言にまとめたのが最後に出てまいりますイエス様の御言葉でございます。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。こういう展開になっているわけであります。この例え話をなさったイエス様の意図は一体どこにあるのでしょうか。例え話そのものは分かりやすいお話なんですが、その解釈はとっても難しいです。イエス様自身の解説もここには載っていませんので、私たち自身でこの御旨を聞き取っていかなければなりません。それを今日これからしようと思っておりますが、タラントンを1タラントン預かった3人目ですね、穴に隠したこの人は主人の前で弁解をいたしましたですね。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていたので恐ろしくなりました。だからなくしちゃいけないと思って土の中に隠したというわけですね。で、なぜそうしたかというと、その理由もこの人は3人目の人は述べていましてですね、主人はとっても厳しい方だと、厳しいからなくしたら大変だと怒られてしまう、こう思った、そういうふうに書いてあります。このしもべが自分の主人のことを正しく理解していただろうかということを問わなければならないという気がいたします。なぜかというと、このお話の展開からしてですね、主人というのは神様のことを例えているわけでありますから、3番目の人は神様を厳しく怒る人だと、そういう方だというふうに見ていたということになるわけで、一体神様を3番目はどこまで信頼していたんだろうか、そんなふうにもこう思えてくるわけであります。最初の2人、5タラントン預かった人、2タラントン預かった人からはですね、私はとっても有能な、実業家をイメージします。いとも簡単にビジネスを立ち上げて、やすやすとお金を稼ぎ出してしまうようなタイプを私は想像いたします。そういう人からするとですね、手持ちのものを利用しないで眠らせておくなんていうのは、 きっとありえないことなんだろうと思うんですよね。で、私はこの3人のうちに自分はどこに当てはまるだろうかと考えた時にですね、どう考えても私は3番目になってしまうことを、告白しなければなりません。説教をお聞きになっている皆さんはどうでしょうか。ひょっとすると私のように、ああ私も3番目だな、そう思う方が多いような気がいたします。優れたビジネスセンスを持って上手にお金儲けができる人が主人に褒められて、そういうセンスのない凡人は持っているものまで取り上げられてしまう、利用することを知らない役立たずの人間でしかなく切り捨てられる。今日の例え話そのまま読むとそういうことになってまいります。で、このような価値観が天の国の価値観だとすると、これまで私たちが聞いてきたイエス様の天の国の例えとは真逆のことになってしまいます。もちろんそうではありません。これは天の国の例えです。天の国の価値観を私どもこの世の価値観で推し量っていくことの難しさを、まず私たちはここから読み取るのであります。それとですね、イエス様はこのお話を誰に向けてしたかというとですね、群衆にしたりファリサイ派にしたり律法学者にしたりとかしてるんですけど、今日のお話は弟子たちに向かって話しているようです。ここも一つポイントが違いますよね。弟子たちを激励するために、頑張れよというふうに葉っぱをかけるためにこのお話をしています。福音宣教に出向く彼らを、叱咤激励するメッセージであります。主人はこの3番目のしもべのことをこう言いました。怠け者の悪いしもべ。そして例え話の締めくくりとしてイエス様は、持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる、こういう言葉で締めくくっているわけであります。もし私たちがこの3番目をですね、自分に当てはめて聞くとなると、ますます惨めな気持ちになってしまいます。さらにこの一言は今日大きな社会問題となっております貧富の差、格差社会ということを助長するようにも聞こえてこないでしょうか。このように考えていくと、一体このお話の中のどこが天の国なのかというふうに思えてならないんですけれども、このお話を私たちがこの世の私たちの現実に照らし合わせて読んでいる限り、天の国は全く見ることができませんけれども、どうしてもそう読めてしまいますよね。そう読めてしまうから、いつの時代でも人々はそう解釈をしてきたという歴史があります。天国のことをそのまま地上に持ち込んでも通用しないんですが、そう解釈をしてきた歴史があるのです。その典型的な例はアメリカ合衆国だと申し上げたいと思います。大統領選挙が終わりましてですね、ようやく少し先が見えてきた感じがあるアメリカですが、アメリカ合衆国の建国にキリスト教が 深く関わったということはよく知られております。ヨーロッパからメインフラワー号に乗ってピューリタンと呼ばれたとっても純粋な敬虔なクリスチャンの人たち、彼らをはじめその他にもたくさんいたわけでありますが、もうヨーロッパ大陸の中のキリスト教会はもうダメだと、形式ばっかり重んじて中身が全くない、形骸化してしまっているというふうに考えた人たちは、教会ヨーロッパ大陸を逃れて新大陸が見つかったので、そこで一からやり直そうという機運が起こり、船旅をしてアメリカ大陸まで渡るんであります。そして新天地でですね、この純粋な信仰を持ったピューリタンと呼ばれる人たちは、聖書の言葉に基づいてここに新たに神の国を作っていこうと意気込んだんです。聖書によって御言葉によってこの地上に天国を作っていこう、聖書の言葉で国づくりをしていこう、こう祈りつつ始まったんですね。そうしたらこの地上に神の国が起こされる、そう信じたわけでありますが、実際にはそれは所詮夢でしかなかったのであります。さまざまな問題にぶつかりました。神の国の価値観をそのまま地上に持ち込むということがやっぱりできなかったんです。失敗したんです。ピューリタンたちはとても敬虔なキリスト教徒でありました。で、彼らがこのような大胆な行動に出たきっかけというのは、やっぱり宗教改革が大きかったわけでありますが、宗教改革といってもですね、このピューリタンの人たちの信仰の土台はルターではなくカルヴァンの神学でありました。宗教改革者として知られるルターと並び称されるジャン・カルヴァンの神学をベースとしたのであります。じゃあルターとカルヴァン、この2人の宗教改革者の違いはどこかというところ、ここは皆さんしっかりと押さえておいてほしいんですが、ルターはですね、信仰のみを強調しました。信仰のみです。行いというものに対してですね、むしろそれは神様に正しいと認められるためにはいらない、こういう強い強調をしたのでありますが、カルヴァンは信仰を強調しながら行い振る舞いも捨てることができなかった、捨てなかった。彼は訓練と規律を重んじたのであります。で、このカルヴァンの神学は新大陸のアメリカでこの聖書に基づいて町づくりをしていこう、都市づくりをしていく上では最適だったわけですよね。この世で規律正しく一生懸命勤勉に働けば、仕事をすれば神様はあなたのことを大いに報いてくださる、そしてここに神の国ができるんだという教えがアメリカ大陸にやってきた人たちの心の支えとなっていったわけであります。彼らはクリスチャンとして一生懸命働き頑張りました、仕事をしました。で、そういうライフスタイルを守っている人にとってですね、今日の例え話がどれほど力強く支えになったことでありましょうか。 5タラントンを預かった人が5タラントンさらに儲けた。2タラントンを預かった人はさらに2タラントンを増やす。そうしたら主人から、忠実なしもべだ、よくやったというお褒めの言葉をいただけるわけであります。持っている人はさらに与えられ豊かになり、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だったらもっともっと豊かになろう。一生懸命懸便に働けば神様の御心にかなうんだ、そして豊かになれるんだ。ピューリタンたちをこの例え話はしっかりと後押しをしたことでありましょう。今でもこのような考え方、神学をストレートに主張する教えがあります。繁栄の神学とかですね、成功の神学、こんなふうに言われたりします。物質的に豊かになること、たくさんお金が増えることは、これは目に見える神様の祝福なんです。このように教える教えです。だからもっと信仰深くなってもっと豊かになりましょう、まあ、こういうふうに教えるわけです。ここで私たちはイエス様のもう一つの言葉を思い出し、耳を傾けたいんです。イエス様こうおっしゃいました。地上に富を積んではならない。富は天に積みなさい。地上に富を積んではならない。富は天に積みなさい。地上の富って何ですか？言うまでもなくお金です。けれども天の富はお金ではありません。やっぱり地上のことと天のこととははっきり区別をしなければならないわけであります。けれども私たちはいつも自分の都合に合わせてこう聖書の言葉も読みたくなりますので、今日の例え話などは、まあ、その典型とも言えるかもしれません。このように聖書の言葉をイエス様の御心に沿って理解するというのは決してたやすいことではございません。なぜかというと、私たちはいつも自己中心的だからです。自己中というとっても厄介な罪を私たちは持っているからであります。この罪ゆえに天の国の例えなのに、それを地上の出来事にすり替えてしまうわけです。タラントン、これはギリシャ語の、ギリシャの数量の単位なんですけども、このタラントンという紙幣とか金貨が効果があったわけではありません。数える時の単位なんですけれども、このタラントンという単語からタレントという言葉が出てきております。タレント、才能のことですよね。テレビタレントという言葉もここから誕生しました。ですからタレントとは神様から与えられた才能、神様からの賜物、能力のことでございます。タラントンをそのままお金に置き換えないということが肝心です。ちなみに1タラントンは6000デナリというすごい金額です。6000デナリ、1デナリというのは1日の労働賃金なんですが、これはなんと20年分の労働賃金になりますから、もう生涯働いて稼いだ金額みたいなもんですよね。イエス様はここでもやっぱり桁外れの数字、金額を使って例え話をしております。でも 神様からいただいた賜物をですね、あえて数字に置き換えるならば、このぐらいとてつもない金額になるのではないでしょうか。そういう意味がここにもあるかと思います。でも気をつけなければいけないのは、そのままお金の話で終始してしまうと天の国から外れちゃうということですよね。私たちが受け取ったのはお金ではなく神様からのタレント、賜物なのであります。そして私たち一人一人、その人に応じてみんながこのタラントンをいただいているのです。最後の人は主人のことを厳しくて怖い人だと思っていました。さっきも言いましたように、この主人とは神様のことですから、神様を恐ろしく怖い人、そういうふうに見ていたわけで、でここに一つの問題があると言えます。なぜならば、イエス様が私たちに語った神様はそういう厳しい方ではなくて、愛と慈しみの憐れみ深い神様だからであります。お金の話であるならば、預かったお金を大事にしまっておくことは何も悪いことはないと、まあ、私は思います。けれども、この例えの中身はですね、お金ではない。神様から賜った、いただいたタレントなんだ。そう考えると、私たちがいただいたこの力、才能、賜物を隠して眠らせておくのは、これは正しいとは言えないのであります。私たちはそれを用いていくことが、それが神様の御心でございます。神様は私たちに例外なくタレントをお与えくださいました。この自分のタレントをまず見つけて、そして自分なりに工夫をして用いていくこと、それが神様から期待されております。小さいかもしれません。人と比べる必要はありません。けれども必ずあります。それを見つけ出し、その私たちのタラントを主のために用いていくとき、そこに天の国の価値観があります。そこから天の国の門が開かれていくのです。祈りましょう。神様、私たち一人一人にあなたがタラントをお与えくださり感謝をいたします。どうか私たちがあなたからいただいている小さなタラントを見つけ出して、それを神様の御用のために用いていくことができますように力をお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。